ジャンボハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。今日はゲストの方がいらしてくださいます。7月25日26日に開催されます下北沢盆踊り2026。こちらのイベントはたびたび毎年この番組でもご紹介させていただいていますけれども、その下北沢の盆踊りが今年ももうすぐ開催されます。で、そちらのイベントで盆踊りを踊られる方が今日はいらしてくださいます。盆踊りを踊られる方を盆踊らーというんだそうです。そんな盆踊らーのお二人がいらしてくださいます。サンフラワーズ代表の飛田千佳子さん、そして大田盆踊りの会副代表の畠山愛さん、お二人がいらしてくださいます。私は踊りが大好きなので、盆踊りという踊りについて、でも私は詳しく知らないので、ちょっとだけね、夏祭りに行った時に一緒に楽しんだりとかってしたことありますけれども、詳しいことは全然わからないので、踊り好きな私としては盆踊りについて詳しく知れるのはすごく楽しみだなと今からワクワクしています。イベントのお話、そして盆踊りのお話、たっぷり聞かせていただきたいですね。皆さんも1時間楽しんでくださいね。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
本日のゲストは盆踊らーの飛田千佳子さん、畠山愛さんです。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
盆踊らーと私ご紹介したの初めてなんですけれども、盆踊らーというのは飛田さんなんですか？
はい。本当に盆踊りが好きなメンバーが、はい、集まって、はい、盆踊りの会を作ったんですけれども、はい、その呼び名を、
はい、
まあ、勝手にというか、うん、今では結構通称にはなってるんですけれども、盆踊らーという名前を付けさせていただきました。
わー、ユニークですね。ジャズダンサーみたいな、そういうことですよね。盆踊り踊られる方を盆踊らーって言うんですね。いやー、今日は踊りのお話がたっぷり聞けるのかと私すごく楽しみにしてました。どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
よろしくお願いします。
お一人ずつご紹介したいと思うんですが、まず飛田さんはサンフラワーズの代表でいらっしゃるということで、
はい、
お二人ともそれぞれ違ったその団体さんの中で踊りを踊られて ているんですよね、はい、そして畠山さんは大田盆踊りの会の副代表をしていらっしゃるということで、はい、お二人ともすごい代表副代表みたいな、そういう立場なんか、
大したことないですね、
そんなことないです、大したことない、ちょっと私は緊張してしまいますけど今日でもせっかくなのでなかなかよく楽しくおしゃべりできたらなと思っていて、お二人のこと何とお呼びしたらよろしいですか。
私は近子なんですが、ね、皆さん加子さんって呼んでくれてます。
加子さんって呼ばれてるんですね、はい、加子さんって私もお呼びしてもいいですか。
はい、お願いします。
はい、お願いします、
は
い、
私はそうですね、下の名前で呼ばれることが多くて、愛さんとか愛ちゃんってみんなから呼ばれています。
本当ですか、はい、愛さん愛ちゃん、じゃあせっかくだから仲良くなりたいし愛ちゃんにしてもいいですか。
はい、ありがとうございます、よろしくお願いします。
じゃあ私もちゃん付けで、はい、いい年ですか、はい、すいません、今日は仲良く皆さんとお話していきたいと思います、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お二人がいらしてくださったのは7月25日26日下北沢盆踊り2026というイベントで踊られるんですよね。
はい、
そちらのイベントのお話もしつつお二人のこともいろいろと伺っていきたいと思うんですが、1曲目にお聞きいただいています、ちんどんよしいさんの大田大田らぼっち音頭。ちんどんよしいさんはこの番組にもゲストでいらしてくださったことがありまして、はい、実際にこのスタジオの中で音を鳴らしてやってくださったんです。すごく素敵で、さあこの曲をこの下北沢盆踊りのイベントでも今年も歌ってくださるということで、生の音楽が楽しんでいただけるんじゃないかなと思いますが、下北沢盆踊り2026、こちらのイベントは毎年この番組でも皆さんにお知らせをさせていただいてまして、はい、その時に出演されるアーティストの方がいらしてくださったりとか、いろんなその関わっていらっしゃる方がゲストでいらしてくださってるんですが、盆踊りの方は今回ね、はい、初めてとなりますよね。楽しみですね。もう結構長くお昼の1時から8時までイベント自体は開催されているとのことで、うん、はい、4時から盆踊りがスタートするんですか。
そうなんです、ね、はい、
お二人のそれぞれこう グループというか団体が違うので、はい、順番にこう踊っていかれるような感じなんでしょうか。
そうですね、はい、他のグループも、いますし、3曲4曲ぐらいを、うん、矢倉の上で踊らせていただいて、それが4曲踊ったら交代っていうことで、
はい、そうですね、皆さんのお手本となるように矢倉の上で踊ることと、あと下の踊りの大きな輪の中でも私たちがばらけて踊るのをサンフラワーズさんとご協力し合いながら、はい、交互にやります。
サンフラワーズさんが矢倉の上にいるときは、うん、もしかしたら大田盆踊りの会の皆さんが下で一緒に教えてくださったりとか、
はい、そうですね、はい、
そんな風にじゃあもう見るだけじゃなくてお客様も一緒に参加しながら楽しむような盆踊りならではのね、はい、空気ですよね、はい、そうですか。伺ったところによると昨年は初日にお天気がいい時に5万人もお客様がいらっしゃって、はい、翌日はあいにくのお天気で雨が降ってしまったんですが、それでも2万人のお客様がいらっしゃったと伺いました。
そうでしたね、すごい人でしたよ ね、もうまるで野外フェスのような。
そうでしたか、はい、櫓の上からの景色って愛ちゃんどうですか。どんな感じ。
櫓の上からはもうどんどん人が増えていって、会場中を埋め尽くしている感じ、すごかったですよね。
踊ってる方は気持ちがいいです。
あ、気持ちがいいですか。
櫓の上からこう、ね、見晴らしてもう本当に大勢の、もう特に、うん、初日の5万人はね、うん、すごかったです。
ノリがいいですよね、皆さん ね、すごいです
か、結構海外の方とかもいらっしゃったとお聞きしましたけど、皆さん踊られてましたか。
踊ってます、踊ってます、
そうなんですね。浴衣を着てる方もいらっしゃったりとか、は
い、たくさんいらっしゃって、
ね、はい、ですね、はい、緊張もうされませんか。加子さんどうですか。
あ、緊張しません。
あ、もう
本当にもう楽しんでますので、毎年踊らせていただいてますし、もうこの日に調整をしながら踊ってます。
うん、はい、
一応どうですか。はい、
普通の盆踊りってやっぱり2時間とか3時間長くてもそのぐらいなんですけど、下北沢で4時間今日4時間以上あるんですよね。そんなに長いところってないですよね。すっごいもう踊りがいがある。
そうですよね、
はい、体力勝負です。
何回も上がられてって感じですもん、はいはい、何ステージもあるんですもんね。そうですか、わ楽しみですね。今月ですもんね、もう7月になりましたから。
ぜひいらしてください。
皆さんにぜひ遊びにいらしていただいて、お二人を見ながら一緒にね、
は
い、
ぜひぜひ
踊りを楽しんでいただけたらと思うんですが、加古さんもう全然緊張しないわとおっしゃっていましたけれども、盆踊り歴は何年ぐらいになるんですか。
26年今サンフローズが結成して26年なんですね。はい、だからその前は学校、小学校とか中学校の中で櫓を立てて、その一、踊り手というか、普通の踊り手としては、参加してましたけど、本当にその26年前にサンフラワーズが立ち上がってから本格的に始まったのは26年ぐらい前です。
そうですか。どんなきっかけでサンフラワーズ生まれたんですか。
はい、地元の池の上というところが、はい、池の上小学校の校庭で盆踊りが毎年開催されてたんですが、商店街も結構高齢化が進んできてしまって、踊り手も少なくなってきちゃったので、その時私 PTA の会長だったんですが、PTA として踊り手を出してもらえないだろうかっていうのが初めてそのお話いただいたのが26年前で、もうその時は池の上小学校 PTA 踊りの会みたいなその名前でやろうということで、ただその時は本当に好きな人ばかりでなくて、一人一役みたいに、
もう、そうですよね。そうね。
でも本当に人だけ集めればいいっていう感じで始まったんですが、もう今ではその好きでない人方みんなもう脱落して、もう本当に今大好きなメンバーが、はい、残ってるし、またそれを私たちの櫓の上での踊りを見て、あれはどういう会なんですかって、私も入れてもらえないですかっていうようなことで、それで増えてる部分もあります。
はい、そうですか、はい、そこから26年間も続いてこられて、
はい、そうですね、
すごいです ね、
そのまま私今度中学校に近隣のね富士中学校に住んで、でそこの中学校でもまた新しいメンバーが増えてということで、はい、もう好きな人ばかりの今サンフラワーズになってます。
はい、あとこのサンフラワーズってお名前も可愛いなと思ったんですが、
でも急につけたので、たまたま私がひまわりのように明るいというまあそういう自分で言ってるんですけど、
わかりますよね。周りの人を明るくするような加古さんの雰囲気に、
大好きなひまわりの名前をもう急遽商店会長に言われてつけたんですけれども、それでも最初はみんなね、サンフラワーって船があるじゃないですか、四国からね、なんか船の名前みたいねとかって結構いろいろ今クレームもあったりはしたんですけど、今は結構定着してきました。もう今盆踊りって言ったらサンフラワーズねっていうように言われるような、まあ、ちょっとね、はい、地域でも少し、あちこちで呼ばれたりもするようになりました。お声がかりが結構あります。
はい、下北沢のイベントだけじゃなくていろいろな場所で、
そうですね、
踊られてるんですもんね。はい、でもぴったりですね、ひまわりだからなんかやっぱり盆踊りって夏のイメージがありますから、加古さんが違うお花の雰囲気だったらもしかしたら違う
かもしれないです
ね。なんかもしれないけど、ひまわりがすごい
なんかユリみたいな気もするんですけど本人はね、
ちょっと夏らしさはね、
そう
ですね、忘れてしまうかもしれない。
笑いすぎですね。
加古さんのこの人柄が、はい、多分どんどん周りの人を巻き込んで、
こう
みんなが集まってくるその輪の中心としてきっとやってらっしゃるんだなっていうのを今日初めてお会いしたけどすごく感じますね。
そうですか、ありがとうございます。
打ち合わせの時からそう思ってました。そうなんですね、サンフラワーズはそんな風にして誕生したんですね。はいはい、じゃあ愛ちゃんの方の、はい、大田盆踊りの会のお話も伺っていいですか。
は
い、
大田盆踊りの会は大田八幡神社の盆踊り大会というものが3日間あるんですけれども、そちらの踊り手として大田東町会さんが40年ほど前に 作った会なんですね。大体その時は大体東町会の盆踊りの会だったんですけれども、その流れを組みまして、現在守山テラスというところで練習をしている私たちの会が発足しました。それは2021年ぐらい、コロナの時なんですよね。コロナの、はい、その時に、はい、発足しました。
でもこうスタートをたどっていくと40年ぐらい、
そうですね、
はい、つながりがあるんですね、はい、いやどちらもすごく歴史があって、またその盆踊りの会というか団体さんは地域に根付いている方たちが多いんですか？
そうですね、本当にそうですね、学校
だとか、私は生まれも育ちも下北沢ですし、で子どもたちも地元の小中出ていますし、そのお母さんたちで最初発足したということで、ほとんどがもう地元の、はい、方です。は
い、そうですね、私たちも町会から発生しているので、そこに所属している方たち、それからその神社を盛り上げていく、神社の盆踊りのためにやっぱり皆さん集まってこられて、それからだんだんこう人が増えてきて、あと今の時代の流れで盆踊らという言葉が最初にあったんですけれども、各地域にその盆踊りを自分の地元の神社だけでなくって、いろんな地域のところにこう行くようになってから盆踊らという言葉が発展してきたのかなと思います。
そうなんですね、はい、わでもなんかすごい地元愛がね、強いですね、ますね、はい、その大体盆踊りの会にこう所属されている皆さんはどういう年代の方がいらっしゃるんですか？
は
い、
大体盆踊りの会はですね、最近だいぶ年齢が若返りまして、はい、以前よりも大人だけでなく、はい、そのママさんたちが子供を連れてやってきてくださって、そのお子さんたちももうしっかり踊りを覚えて踊るようになってくれているので、小学生から中学生、高校生の大学生のメンバーもいます。それから 20、30代、30代、はい、40代の方が多いですかね。
若い方が多いんですね。
そうですね。それから先輩方の町会でずっとご一緒してくださってる方々も、いつもいらしてくださるので、本当に多世代で幅広く、仲良く踊ってると思います。
それもまたちょっとこう盆踊りの魅力というかね、はい、お子さんたちも踊れて、ご年配の方も踊れてっていうのが盆踊りですもんね、ああじゃあ幅広い世代の方が一緒に練習をして、はいはい、本番があるときは他に踊りに行ってという感じで、はいはい、どういったペースで皆さん練習されてるんですか？集まって練習とかは、
もううちはもう直前、本当にそのシーズンに入ってから練習も毎年同じ、ほとんど同じ曲を踊りますので、
はい、もう皆さん振り付けも覚えてらっしゃるので、本番に向けてという感じ、
そうですね、
なんですね、
うちはですね、月1回年間を通じて第4金曜日に練習をしています。守山テラスという会場、元小学校だったところなんですけれども、そこで練習をさせていただいています。
じゃあ習い事みたいにこう定期的にみんな集まって、はい、
そうですね、皆さん月1回楽しみにいらしてくださるので、もうどなたでも歓迎という本当に無料ですし、どなたでも気楽に来ていただける会を目指して、
はい、先輩がこうどんどん伝えて、新しく入る方に教えてみたいな感じなんですね。
はい、そうですね、
はい、ちょっと会えるのを楽しみに集まってくるみたいなところもありそうですね。
そうですね、月1回のお楽しみで、あとその踊りを通してすごくすっきりされる、皆さんなんかリフレッシュされるとおっしゃってますね、
はい、体を動かして、はい、いいですね。盆踊りは私はその専門的にやったことはなくて、お祭りに行って一緒に踊ったりとかぐらいしかないので、詳しいことがわからないんですが、盆踊りの魅力って愛ちゃんはどう思われますか？
私はですね、そうですね、盆踊りって本当に簡単な身振り手振りから入れるので、どなたでもなんか曲がかかってるなと思ったら真似をして踊れるところが、すごくいいところだなと思っていて、でなんだかノリもよくって、で繰り返しているの、繰り返しずっと流れるし、振りも繰り返しが多いので、すごく楽しめるんじゃないかなと ね、思いますけど、どうですか、加古さんどうですか。
本当にね、明るくなる、まあ、踊りなので、本当に櫓の上と、なんていうのか、下のね、下で踊ってる人が本当一体になって、上で踊ってても下で踊ってても、外国人も子供たちも本当いろんなも人が、知らない方は櫓の上で踊ってる人を見ながら見よう見まねで踊ってますけれども、本当にそこが一体になるっていうところが素晴らしいんですよね。特に私たちは矢倉の上で踊ってますので、もう本当に何ていうの、もう5万人の人たちが周りで踊ってくれてるっていうのは、こんな気持ちいいことがないわけで、本当に
感動しちゃいそうですね。そうですね、皆さんが一緒の踊り踊ってる一体感ってね。そうダンスとか、まあ、踊りも踊りとかいろいろなジャンルのダンスがあるかと思うんですけれども、こうステージを見に行くっていう方がお客さんはやっぱり多いと思うんです。そうですね、ステージの上で皆さん踊られてるのを応援したりとか、手拍子したりとか、ちょっと一緒に乗ったりとか、っていう踊りはたくさんあると思うんですが、本当に盆踊りを同じ風に参加できるって他でなかなか日本でそういうものって、
そうですね、ですごい屋外で音響もすごくね、よくって、すごく楽しいじゃないですか。ね、
踊り手の上に太鼓叩いて、生演奏でね、それもまた盛り上がるんですね。
そうですね。
そうかもしれないですね。
お囃子っていうの
はね、
そうですよね。
和太鼓が、すごい
迫力ってね、お腹にグンときますよね。またその夏祭りの雰囲気っていうのもあるじゃないですか、なんか違ったこうちょっともっとかしこまった場だとみんなノリノリになかなか踊れないけど、日本人の大好きなあの夏祭りの雰囲気、屋台がいっぱい出てたり、お酒飲んでたり、美味しいもの食べてたり、なんかこうワイワイするあの気持ちってありますよね。
でちょっと入ってすぐ抜けたりもできる手軽さと、そうですね、でノリがいい曲が多いですよね。すごく盛り上がる曲が下北沢多くて、すごく楽しい、
いいですね。なんか私お打ち合わせの時にちょっと伺ったんですけど、実は愛ちゃんは盆踊りの前にいろんなダンスをやられていたと伺ってい
いんですけど、
いいですか、その話しても。
そうです、私は盆踊りと出会ったのは、まあ、20代前半頃だったんですけれども、その前にはクラシックバレエから始まり、シアターダンスとタップダンスですとか、そういうヒップホップをメインにやっておりまして、それがこの下北沢に、まあ、来たのが20代前半なんですけれども、その頃そういう踊りを一切やめてしまって、ちょっとこう寂しかったというか、そこに今のその大体東町会にいらした先生が私を踊りに誘ってくださって、すごく何でしょうかね、盆踊りとして踊りに関われたことがすごく楽しかったんですね。すごく唯一の、好きな踊りの
踊り、また踊りが踊れるって、
そうですね、そんな感じで、でそれでそう踊りを踊っていて、でその日本舞踊も後からは習ったんですけれども、シアターダンスとかクラシックバレエのこの開いて飛び跳ねて踊るような、上にこう上にっていう踊りとは違う、うちに浴衣で踊りも制限され、でもその中にも美しさがあってという、でその舞台の上での先生の踊りの素晴らしさ、舞台映えするんですよね、ありますよね、そういう美しさに今はすごくすっかり魅せられて、楽しませていただいてます。
全く違ったジャンルになりますもんね、
でもきっと一緒なんですね。
踊ってる時のその楽しいって気持ちは同じですか。
同じです。
ね、でもそうやって経験されてるからこそ、その西洋のダンスというか、このどんどん大きく、華やかで全身を使って動き回ってっていうのとの、その違いをね、すごくきっと感じられる
から、すごく深いなと思ってます、
今世界中でもね、盆踊りが ね、結構踊られてるっていう、
ね、
ハワイなんかもね、踊られてるみたいですしね。
そうなんですか、
そうですよね、ブーム来てますよ ね今ね、
でも嬉しいですよ ね、日本人としてどんどん盆踊りが ね世界中に広まってくれるのは、
そうですね、
いいですもんね、いや盆踊りの魅力をたくさん聞かせていただきましたけれども、この下北沢盆踊りというと、やはり下北音頭、南マラカス団の下北音頭じゃないかなって、
すごくいい曲ですよね、
思いますね。 はい、番組でもたくさんかけていたり、馬並みマラカス団の方にいらしていただいたことも以前あったんですけれども、この音楽はその馬並みマラカス団の方がいらっしゃった時に伺ったんですが、はい、実は一般でこう公募みたいな形で募集したんですよ
ね。
それから見事グランプリを取って、はい、この曲が決まったと伺いましたけれども、はい、その時の審査をされていたのは加古さん、はい、
そうですね、まあ、10人以上はいたかと思うんですけれども、全部の曲を聴いて選ばれたんですけど、本当に最初からこの下北音頭がノリがいいって下北沢にぴったりっては思いました、
はい、歌詞もいいですよ ね
歌詞もいいし、ね、地元密着の、ね、歌詞で、
は
い、
ジーンときます
ね、本当にこれが決まった時には、はい、多分満場一致だったと思うんですけれども、
ね、
みんなの心に響いて、は
い、
これぞ下北音頭だっていうような、曲だったので、もう今はねもう本当にこの曲が
すっかりメジャーになりましたね、
したよね、はい、でこの曲が選ばれて、で今度はみんなで一緒に盆踊りを踊るために、きっと振り付けがあったんじゃないかなと思うんですが、
そうですね、
振り付けをされたのが
真島茂樹さんって、もうね、はい、亡くなられましたけど、はい、真島先生がレクチャーをしてくれて、はい、最初のメンバーで立ち上げのメンバーだったので、踊りも、もうよく私踊り全くしてなくて、ただ踊るのは好きですよ、はい、なんでそういう本当に専門の的な踊りなんかしたことないので、よくあなた手が違う、あなた足が違う、もうしょっちゅう真島先生に叱られて、でまあずっとね毎年先生にも来ていただいて、下北沢の盆踊り盛り上げていただいてましたけれども、本当にその素人でも踊れましたので、
はい、いえいえ素人じゃないですけども、やはり振付師の先生が振り付けられた盆踊りっていうのは今までのものとちょっと違いましたか？
全然もう手足、もう本当に指先の指の本当に先までがもう
綺麗ですよね。
綺麗なんですよ。それがね本当に日本舞踊でもやってる人であればなんですけど、はい、でもそれができなくても OK であるのが盆踊りなので、
自己流で
踊っておりま す、
はい、間違えちゃってもいいし、みんな参加する皆さんは ね、間違えちゃってもいいし、一緒に楽しむっていうことが一番ですもん ね、そうですか、そんな思い出がおりなんです、そうなんですね。このお話を聞いて、ああ下北沢盆踊り行ったことないけど今年行ってみようかなって思われる方もいらっしゃると思うんです、ラジオを聞いて、ちょっと勇気を出して参加したいなと思った方たちに何かこう盆踊り踊る時のコツとか気持ちでもいいですし、実際に体の動きでもいいですし、こんなことを意識するといいかもっていうのがあったら教えていただけますか、それぞれに。加古さんいかがですか？
でも本当に手振り身振りでもいいし、ただもう元気に明るく、
そうですね、
もう調子よく、
失敗を恐れず何でもいいと思います。なんかノリで踊ってる方もいっぱいいらっしゃって、で浴衣着てる方がいっぱいいらっしゃるじゃないですか、で櫓の上にもきっとなんか可愛い人だったり素敵な人がいるんですよね。その人たちをもう見てるだけでも楽しいんですけど、一緒に手足をそれに合わせて動いているだけでも十分成立しているんじゃないかなと思います。
そうですか、はい、見るだけよりもね、一緒にさらにこう参加するとその一体感は ね、大きくなりますもんね、あとじゃあ元気に、元気に楽しく
楽しんで
、ということなんですね。いやいいですね、今年もきっと昨年以上に多くの方がいらっしゃるんじゃないかと思います、
ぜひもうね来ていただきたいです。
本当ですね、下北沢盆踊りを見たっていうことで踊ってみたくって、もっと勉強したくってっていうきっかけで、うちの会に来られる方も結構いらっしゃるんですよ。
そうですか、
はい、毎年数名新しい方が下北沢音頭踊りたいですっておっしゃるので、ぜひいらしていただきたいです。
今年も仲間が増えるかもしれないですね、お二人は櫓の上で踊られたりも何ステージもあってお忙しいと思うんですけれども、途中でなんかちょっとおいしいもの食べたりとかそういう時間はあるんですか？
もう全然あんまりないですか？
あります、はい、もう給水時間もありますし、
はい、でたくさんお店も出ますよね。
美味しそうなお店がたくさん出るって、はい、
たくさん出ます。
でうちも20名以上が常に参加するので、はい、櫓にそんなに乗れないんですよ、だから交代で、なので、うん、その間休憩取ったりもしますし、はい、もうそれは楽しんでます。
あ、そうですか、はい、じゃあもう本当にお祭り全体をお二人も、うん、あの踊るだけじゃなくて楽しまれてるんですね、はい、毎年、は
い、サンフラワーズさんの踊りハードな踊りが多いので。
あ、そうなんですか。
結構鍛えられます、
ね、はい、あ、そうか、盆踊りも曲によってその振り付けのハードさが違うんですか、
はい、違いますよね。
難易度も違ったりするんですか。
難易度も違うと思います。高難易度の曲があります、
そうですね、
はい、一番高難易度の曲は今回その下北沢の盆踊りで踊られる中ではなんていう曲ですか。
まだあの私も今度今週ね、土曜日に練習があるんですけど、
はい、一緒に練習するんです。今度
そうなんですね。
うちのプロの盆踊らがいるんですよその人がいろんな会場で、まあ、見つけてくるんですね曲を。で、まあ、去年までは青春コンプレックスっていう、はい、まあ、
それが難しかったです。
そう、すごいノリのいい曲をやったんですけど、また今度あの新しい曲、あのまた2曲ほど、
あの、はい、楽しみにしていて、
下北以上
原
宿未満という曲、今度初めて。
でも毎回そのように新曲があるんですね。
いや、もううちだけなんです。
振り付けも新曲、どんどん新しい曲が、
うちだけなんです。もう新曲は他はもう昔ながらの炭鉱節とかね、
定番がありそうですけど、
う
ん、
そうですね、
違いますか、はい、
うちは大たらぼっち音頭が地元のあの曲として、あの記念に作った曲なんですね。なのでそれがうちは一番メインかな。
じゃあまさに陳道義井さんの生歌とともに、はい、踊りがっていうことですよね、はい、見られるんですね、
はいはい、そうです。
わあ、じゃあ本当に、はい、ね、だんだんと日も近づいてきますし、ここから最後の皆さん練習の、はい、ね、追い込みという時期でしょうかね、
は
い、
そうですね。今度は合同練習、先ほどおっしゃってた一緒に練習して、あと下北沢盆踊り実行委員会の方々も一緒に練習したいとおっしゃってくださったので、合同練習会をしてから本番に挑みます。
楽しみですね、はい、わあ、頑張ってくださいね、
はい、ありがとうございます、はい、
ね、あのこのぐらいの時期だとだんだん暑さもね、こう厳しくなってくるかもしれないので、
そうですよね、
お体に気をつけて、はい、一日お外で踊るってなかなかハードなことだと思うので。
そうですね、暑さだけですよ ね、
そうですね、熱中症にね、一昨年ぐらいがちょっと厳しかったですよね、熱中症になりかけちゃったりとか。
そうですよね、
はい、昨年は雨だったんですけど、雨の中もまたすっごい盛り上がっちゃって皆さん
そうです、はい、違った意味で一体感が、はい、
すごかったです、
そうですか、はい、あのお体に気をつけて、はい、楽しんでいらしてください、はい
は
い、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
7月25日26日に開催されます下北沢盆踊り2026。お二人の素敵な踊りもたくさんご覧いただけると思いますし、ご覧いただくだけじゃなくて、ぜひ皆さんにも一緒に参加して踊っていただけたらと思います。会場まで足を運んでいただけたら嬉しいです。あっという間にもうお別れの時間が近づいてきてしまいまして、
は
い、
ぜひお待ちしてますので、はい、
ぜひいらしてください。
はい、お待ちしています。本日のゲストは盆踊らーの飛田千佳子さん、畠山愛さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
ここは都内某所にあるバスへのスナックもも。今宵もちょっと一杯引っ掛けに 常連がやってきました。
ママこんばんは。
こんばんは。いらっしゃい。
お邪魔します。
先ほどはどうも
ありがとうございました。
ありがとうございました。こちらにおかけください。
お二人お酒飲まれるんですか？
大好き。
大好き。
私はそのちょっと見習いであ
まり、
はい、ちょっと頑張ってます。
すぐ酔っ払っちゃうタイプですか？
そうなんで赤くなっちゃうからあんまり、ね、外では恥ずかしくて、ね、飲めないです。
前は浴びてたけど、うん、年取ると飲めなくなるの。
あ、そうです
か？そうなの。
もう一生分
量が全然、うん、量減っちゃってる
浴びてたという
減っちゃってるのでもすごいんじゃないですか、うんうん、
前ね、うん、スナックのママもやってたんです。
あら、
おお、
そう、もうね、そうなんですね。今下北沢でもスナックやってカラオケのバーやってショットバーもやって。
大先輩ですよ。
大先輩。どうしましょう、今日教えていただかなく
ちゃ。もう、ね、安心感ったらないですよ。
もうそのいい加減な性格で乗り越えてきました。
ももさんはもうスナックのママらしくないでちょっと有名なんです
よ。そんな感じなんです、はい、なんか見た目もね
ちょっと上品な
上品な、うん、私が上品じゃない。
いや、すいません。いや、そんなつもりはないんです、ね、そんなつもりはないんですよ。上品です
よ。上品だよ。
上品な方しかここ連れてこないですから。もう今日は僕のおごりですから。
ありがとうございます、はい、じゃあ一杯飲みたいわ。
一杯頼みましょう。
危ねえ危ねえ。
何になさいますか、飲み物は。
はい、どうぞ。
じゃあ私おビールで。
おビールで、はい。
じゃあ私ジントニックでお願いします。
ジントニックで
おしゃれじゃない。
で僕ハイボールで。
今日みんな違う感じで、はい。お待たせしました、は
い、ありがとうございます。じゃあ早速ですが乾杯しましょうか。
はい、
はいはい、じゃあお疲れ様でした。
乾杯。お疲れ様でした。乾杯。
嬉しい。
え、盆踊りの本番が終わった後とか皆さんで、ね、飲みに行ったりとか、うんうんうん、
行きます。
行きますか。行きますか、は
い、すごいことになるんじゃないですか、うん、
そうですね、
はい、
結構人数も多いです
ね。そうですよね。
その場合は浴衣着替えて行かれるんですか。
いやいや、そのまんま。
そのまんま。
わー、素敵。浴衣で飲んでらっしゃるんだ。
めちゃくちゃうまそうだな、ビールが。
やっぱり美味しいですか。終わった後の
本当ね、
汗いっぱいかきますもんね。
そうですよね。
わー、いいな。なんかもう想像しただけでね。
みんな浴衣でしかもね。
だってもう汗かいた後のビール最高じゃん、だって。
でも結構ね、街中みんな浴衣の人がね、うんうんうん、もうあの盆踊りの会なので、
う
ん、街中結構
溢れてますね。
そう、溢れてますね。浴衣着て飲み屋さんも
イベント終わった後もね、まだまだ楽しめますもんね、
う
ん
う
ん、
そう、その後ご飯もゆっくり ね、
はい、
はい。じゃあどちらかというとお酒よりも美味しいもの食べて、はい、って感じですか、終わった後は。
そうですね、もうお腹もペコペコだからご飯をいただきたいです、
ね、そうですよね、はい。
私両方
すごい飲まれるんでしょうね、ま
あ、食いしん坊今日発揮してたよね。
本当だね。
相当食いしん坊なので。
あ、そうなんですか。
もう発揮してた。お、私食べるの大好きで、
食べ物の話題に切り替わった瞬間にちょっと声がキラキラ
キラキラとしてた。あ、下北沢の美味しいものちょっと聞いたりしたもんね。そうそうそう、屋台で何食べるのかななんて気になっちゃって、うん、さっき、うん、そうそう、
いや、もう食べ物トークしてくださいもん。
下北さんも美味しい飲み屋さんとかお料理屋さん本当にいっぱいあって、
そうですね、
もうあのたくさんあれですか、いつも行くお店とかもたくさんありますか。
私はね、
はい、
うん、私はね、うん、はい、ほとんど外食しないんです。え、もう全部手作り。
そうなんですよ、めちゃくちゃお料理がお上手なんです。
も
う
だから外食もしないですし、だからあの子供たちはね、あそこのラーメン屋が美味しいとか、うん、カレーが美味しいとかって子供たちは話してるんですけれども、もうほとんど行ったこともないですし、ただ今晩も法人会のね、
う
ん、役員会、
あの、ね、う
ん、ラーメン屋さんでやるんですけど、うん、やっぱそういった会がいろんなところの、うん、
きっかけがある、
まあ、あの、うん、飲み会がはやります、うん、結構やってます、はい、
そうです ね、商店街の中の催しで商店街のお店で
っていう
の
が、お店を使うっていう
ことになりますね。
お料理上手そうですもんね。
アイさんは美味しいって知ってるってことは食べたこと。
そうなんですよ。だからもう今日は早速あのサンドイッチをお土産に、うん、おやつにっていただいて、 でご近所の方にもお料理を作って差し上げてるっていうお話とかいろいろお伺いしてます。
うわ、
ね、もしかしたら加古さんはあれかもしれないですね、もう下北の味なのかもしれないですね。
あ、そうかもしれないですね、とか言って
下北のお母さんって感じでね、そうそうそう、みんな食べたくなる、
まあ、昔は、はい、ミス下北沢って自分でねそう言ってたんだけどそうそう
ちょちょちょ、なんか俺
楽しい
ね。ちょちょちょちょ、
え、いや下北小町って、はいはいはい、言われてお店やってたから、
はあ、そうかそうかそうか、
下北小町っていうぐらいだったんだけど、もう今はおばあになっちゃってるから、
うん、いやいや、こう見えてもお孫さんがいらっしゃる、
まあ、ね、こう見えてもってそんなもん見えるわよ、どう
か見えない見えないよね本当に、
まあ、とにかく地域のこと、今はね、昔は商売商売、はい、お金儲け、うん、お金儲けっていうようなやっぱり生き方っていうか、うん、してたけれども、うん、もうこうやってちょっと年ってもう子供育って、ね、孫もできたりっていう年になると、うん、やっぱり地域のためとか、うん、何かここのね生まれも育ちも下北沢なので、はい、ここの地域が盛り上がるためって、サンフラワーズのね盆踊りの立ち上げもこの活性化するためっていうように立ち上げたのもそうなんですけど、うん、今だからちょっと生き方が善良になりました
何をしていたんだあの頃、何をしていたんだ、ちょっと
そうそうね、飲んだくれてその辺ね酔っ払って歩いてなんていう、もう時代もありましたけど
いろいろ妄想が
楽しい
楽しい、
地元愛がやっぱりすごいですね、
うん、もう下北の人って多いですよ本当に、ね、もう
本当にそう思います、う
ん、私同級生もたくさんまだね、未だに、うん、あの地元にいる人もたくさんいますけど、やっぱりみんなもあのだからあそこ踏切がなくなったんですよ、長いも本当に、うん、あれがなくなる時にもうちの子供たちも寂しい寂しいって、うん、もう本当に下北、うん、ね、うんうん、今昔の下北沢じゃなくなったって言って、うん、そう言ってもう地元の人は寂しかったの、うん、でも本当に安全面とかね、うん、防災のこととか考えると、うん、今のね新しい下北沢になってすごく良かったんですけど、うん、昔ながらの ね、
そう、地元愛が強い方がもう本当に多いですよね、
うん、そうなんですね、
地元愛の塊でできてる街、ね、
生まれてからずっと今までこう下北沢にいらっしゃって、
はい、
街並みもどんどん多分変わっていったと思うんですよ。
変わってますね。
やっぱり今が一番好きですか。
いや、だから昔の方が好き。
昔の方がやっぱり好きですか。うん、ああ、ね、そうかそうか。
さすがに今もまだ変わり続けてます
ね。そうね。だからさすがに下北沢はすごい変わっても迷子になることはないけれども、うん、今新宿渋谷がもう迷子ですよね。
うん、いや、迷子。変わっていくとマジで分かんないですよね。
本当にね。こう街がね、
多分外から来る方は下北沢にも同じように感じてらっしゃるんでしょう ね、
きっとね、
うん、でもあの駅前エスカレーターがあってすごい広いじゃないですか、
はいはい、
あそこ何ができるんですか。あそこ
今ロータリーになってますね、バスのロータリーが、
ロータリーになって
る、ロータリーになる
バスが入ってくるんです、
うん、まだ工事中です
ね。そう、ちょっと今遅れてるんですけど、
ああ、そうかそうか、あそこロータリーになるのか。
もうすぐ左側には交番が、
はい、
あの交番が今度できて、
ね、できますし、
はい、あと地下にはあの大きな貯水タンクができているんですよ今もうすでに、うんね、なのでやっぱり町の安全のためにすごく特化した町になってますよね、う
ん、
はい、
変わらざるを得ないけれども、はい、前の景色は恋しいっていうのをね、はい、ありますよ ね、
そ、 うなんですよ、そこがすごく恥ずかしそうですね、すごく
でも、
ね、
ちょっと裏入れば、うん、なんか全然変わんないなみたいな印象なんですよ僕は。
あ、そうですか、
はい、あのロータリーのところからもうちょっと外れて、まあ、友達がちょっと店やってるので、
はい、
そこに行く道とかも、まあ、あの店構えとかはちょっと変わってるかもしれないですけど、雰囲気とかなんか全体的な
細い路地とかありますよね。
そうですそうです、僕路地が大好きで、
なんか細い路地で車は入れないし、
そうですそうです、
もうだし急に曲がったら行き止まりとかで、
そうですそうですそうです、なんか路地入ってあやべえ行き止まりだもん踊ろうみたいなね、結構散歩結構歩くのが好きなので、下北行った時も結構そういう路地を行ったりするんですけど、あんまりなんかこのその下町感というかすごい、僕も地方出身なのですごいなんか愛着が湧いてしまうんですよね、はい、
ただ昔ながらのっていうと、うん、お店もね、お肉屋さんもお魚屋さんもなくなってきて、うん、本当にあの古着屋さんばっかり、
う
ん、あのお店をね、あの内装やってると、あ、今度何のお店できんのかしらねってみんな楽しみにするんだけれども、うん、みんな古着屋さん、
う
ん、
そうか、
そうなんですね。
すごいね、今だから古着の街下北っていうようなね、うん、今
イメージは、はい、あります
ね、なってきちゃってますもんね、うん、だから私たちみたいにやっぱり面白くないわけよね、それが、
うん、住んでる方にとっては、
ね、住んでるものから見ると、ね、古着の街、若い人とかインバウンドとか、あの、まあ、本当にこの地域関係ない人がたくさん来るけれども、うんうん、でもあまりお金を使うような人は来ないわけですよね、うんうんうんうん、
それでもこう愛を持ってね、ずっと
そうそう下北をね好きになってくれたらそれでもいいなと思うんですけどね、うん、古着にあんまり縁がない人たちは、ね、また古着屋かなんていう声は聞きますよね。でも若い人はそのおかげでいっぱいいらっしゃるので、まあ、新しい下北沢にはなっているいう感じですよね。
いつ行っても人いっぱいいますからね。
今多いですね、
めちゃくちゃ、うん、多いイメージ。
昔から私たち土日ってあんまり街に行かないですよ ね、なんか平日はすごくお買い物もしやすいし、うん、何でも下北沢で完結しちゃうぐらい何でも本当に売ってるんですけど、土日はもうなんかいつも自転車で行けるところにもう行けないぐらい人が多くって、
う
ん、
歩くだけでもね、そう人人ってなっちゃいますね、
うん、面白いっすよ下北は、うんうん、僕も好きな街の一つですから。
あ、本当に、
はい、
よく嬉しい
あの仕事の関係で舞台の音楽とかやったり、そういう友達が役者が多いので下北で上映するときは見に行ったりとかも、結構足運ぶ機会も結構あるので、まあまああんまり行かない。
私もその今ちょっと音楽活動を少しゆっくりしてるので子育て忙しくて、
なので、
でもあのいっぱい音楽活動してたときはやっぱり下北のライブハウスとか聞きに行ったり、自分が出たり、あとリハーサルも結構下北沢で、
うん、あるよねリハーサル
で、
うん、
やったりしてたから、音楽のね街でもあるじゃないですか、はい、
う
ん、で遊びに行ったり仕事をしたり。
昔は演劇の街とか音楽の街っていう方が古着より有名でしたよ ね、今すごい古着パワーがすごいですよね。
そんな違うんですね、
はい、もうね歩けば芸能人だもんね、はい、下北、うん、今
もそれはね、
そうです
そうで ですよ、
ね、
そうなった、うん、一回も会ったことない。
あ、そう
なんかこう皆さん普通に歩いてるから全然ですよ ね、芸能人みたいな雰囲気じゃない、
オーラ消してるから分かんないのかな。
こうして今夜もスナックモモの夜は更けてゆく。
藤谷モモの桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ、びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my
フジタニモモの桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日はゲストに盆踊らーのお二人がいらしてくださいました。飛田千佳子さん、そして畠山愛さん、お二人とお話ししていて本当に明るくて、お話がとても楽しい方たちでしたね。そして盆踊りの魅力をすごくお二人のお話から伝わってきて、私も勉強になりました。
いろんな踊りがありますが、踊りを見に行くではなくて、盆踊りはやっぱり一緒に楽しめるもの。ただ見るだけじゃなくて、その輪に入って踊りを知らなくても、やったことがなくてもいいから、一緒に輪に入って見よう見まねでも踊ってみる、その楽しみができるのが盆踊りならではなんだな、そしてその一体感を楽しめるものが盆踊りなんだなっていうことを、すごくお二人のお話から感じることができました。またお二人とも下北沢への愛がすごく伝わってきましたね。7月25日26日ぜひ下北沢盆踊り2026足を運んでいただけたらと思います。それでは今週はここまで、お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラマ。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。